結果えーこざる。
あー僕ももうダメでござる。
ちょっと聞いてくださいよアリスさん。
聞くよ。
今日さラジオ入る、始める前にさ仮眠をしてたんですけどね。
はい。
もう疲れが取れなくてですね、腕痛いわ、眠いわ、だるいわ、しんどいわ、ハモいわ、どうしたらいいですか？
そうですね、ハモい場合はちょっとわかんないんですけど。
はい。
とりあえず寝る。
とりあえず寝るしかないですよね。
はい。もう寝るのが一番の特効薬でございますよ。
はい。で、アリスさんは？なんかアリスさんもこの最初の第一声がさ、すごーく疲れてるように聞こえたんですよ。
疲れてたんですよ。もう朝からしなくてもいい喧嘩を母として。
はい。
で、まあ、父の病院に付き添って。
はい。
まあ、帰ってきたらもうバッタリですよ。
まあ、というわけでですね、今日は私もアリスさんも非常にお疲れなわけです。はいはい、お疲れなわけでございます。まあ、言ったらですね、はい、何でしたっけ？普通、まあ、世にある普通のラジオ番組ではあったらいけないようなことだと思うんですけど、
はい。
今日は、中の人の体調の都合でですね、
そうですね。
急遽番組を。
あまり無理もいけないと思います。
ですよね。
まあ、自分たちで言ったら世話ないんですけど。
まあ、リスナーさんも分かってくれるような気がしてですね。まあ、本日は、レイヴンズナイトプチにしたいと思いまして。
はい。
まあ、ただですね、アリスさん。
はい。
まあ、音声を聞いてる方には分からないと思うんですが、その、動画で配信してるときにいつもこう、レイヴンズナイトって書いてるところあるじゃないですか。
はい。
そこに今日はデカデカとアリスズナイトって書いてます
。なんで？
いやー私もすごい体調悪いんですけどね。
まあ、なるほど。今日はアリスにカバーしてもらおうと。
僕は悪くないよっていう意味合いを込めてですね。
な、何そのテイルズネタは。
僕は悪くないよって。ね、ですんでね、今日はその、看板は思いっきりアリスズナイトになってます。
オッケー。任せろ。
いやー、しかしアリスさん。
ん？
今日のその体調不良報告なんですけど。
うん。
アリスさんは一体何をしてそんなにお疲れなんですか？
いや、今日は本当に疲れてるだけなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
病院の付き添いで疲れるんですけど。
あ、まあ、そうですね、何でしたっけ、自分が行くにしろ待つにしろ、
うん、ね。ただね、はい、朝ね、
はい、
ちょっと昨日から父の薬がないんですよ。
お薬が切れちゃってる。
うん、
はいはいはい。
でどうしても昨日探してなくって、
はい、
で母にどこにやったのって聞いたんだけど、
はい、
その辺にあるでしょって言うんだけど、ないって言っても全然なんか取り合ってくれなかったんで、
はい、
昨日とうとう夜もなかったんですよ、薬が。
なるほど、なるほど。
もう今朝ちょっと薬屋さんに取りに行こうと思って、はい、取りに行ってないんだって思って。
うんうんうん。まあ、処方箋を持って。
そうそう、処方箋なくって、とりあえずはまあ行ったんですよ。
はい。
そしたら、まだ閉まってて、ああってなって戻ってきて、
はい。
で、お前どこ行ってたのって、薬屋さんってなんでって言うから、だからお父さんの薬が昨日からないんだよって言って、
うんうん。
そしたら、なんでないのって言うから、いや、なんではこっちが聞きたいんだけどって、なんか妹が取りに行くとか言ってたじゃないの、行ってきたとかなんとかって、って言ったら、
はい。
じゃあ妹が知ってるんじゃないって話になって、
は
あ、
は
あ
ははあ、は
電話をかけて、
はい。
まあ、今日妹も一緒に病院に付き添いだったんですけど、
はいはいはい。
病院かけて聞いたら、うん、え、机の横の、椅子の下のところとかないっていうの。
はあ、はあははあ、は。
ないよって言って。
はい。
わかんないよって言ってさ、
はい、
来たんですよ。
ほう、あ、妹さんがその薬のありかを教えにやってきてくれたわけですね。そうそうそう。
まあ、一応病院も一緒に行くし、とりあえずやってきたら、
はいはいはい。
どこに置いたのって聞いたら、
はい、
ない、おかしいな、おかしいなって言って、でも確かに薬屋さんで、ワーファリンのこととかいろいろ話を聞かれて答えたと思うのって言うから、
はい。
じゃあなんでないんだろうってなって。
まあいろいろ聞いて答えたまでの記憶はあるんだったら、まあ、その流れでもらうわけですよね。
うん。でも僕が探して見つからないものが、
はい、
見つかるわけないじゃないかっていうことになって、
はあはあはあはあ、
薬屋さんに聞くことにしたんですよ。なんか薬の手帳を見たら書いてなかったんで、はい、シール貼りそびれてんのかなって思って。
ああ、お薬手帳にその薬を渡したことの記録が残ってなかったわけですね。
うんうんうん。そしたら、
はい。
あの、栄養ドリンクは出てるんだけど、
はい。
薬はないって言われて、
はい。
え、じゃあなんでだと思って、
はい。
その在宅の先生のところに一度聞いてみてくださいって言われたから、
はい。
まあ、しょうがないからかけたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ先生、ちょっと今、診察中なんでお待ちくださいって言われて、かかってくるの待ってて、はい、その間も探してたですよ。
はいはいはい。
電話かかってきて。
はい。
あれ？栄養の方しか出てなかったっけ？
先生、はい、しっかりしてくださいってやつですよね。
しばらくしたら、
はい。
出し忘れてた、ごめんなさいねって言われて、ちょっと待って
先生しっかりしてください。
じゃあ、妹が言ってたあれは何なのって思って。
はい。
じゃあ多分栄養のこれをなんかちょっと変えるから、もしかしたらそれについて飲んでる薬とか聞かれて答えて、その受け答えを勘違いしたのかもしれないっていうような、
はあ、
かもしれないばっかりになって。
まあ、あの、おそらく、薬屋さんの人が、手帳を見て、あれ今日この薬もらってねえぞってなって、うん、多分質問したんとかじゃないですかね。あれ今日はこの薬ないな
って言うんだけど、
はい。
多分その栄養は変わるんで、
はいはいはい。
その際にその飲んでる薬を多分聞かれて、
はあ。
ワファリン飲んでますみたいなこと言ったんじゃないかなという推測で、
なるほど、ね。
結局は誰も悪くないって言って。
で、あれでもあれですよね、不思議なのはその椅子の上に置いたという記憶ですよね。
椅子下に置いて、銀色のいつもの袋ない。ないからさ、そこまではっきりとした記憶を語る妹って一体なんだろうって。
謎ですよね。
でももう疲れたまんま、まあ、疲労病院まで車で行きましたよ。
はいはいはい。で、その、あれですね、お父様のお世話をしてたわけですね。うん、
そうですよ、血液検査行って、
はい、
レントゲン取って、はい、ICD 検査、てから、もう一つなんかあったな。ちょっと忘れたけど。それで、
はい。
やっと診察を受けて、そしたら、じゃあ、父を、病院に、床屋さんがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、結構いつも行ってもらってるんで、じゃあ、床屋にお父さんを預けて、その間にみんなで食堂でちょっと飯を食べて、
はい。
栄気を失ってから帰ろうってことになったんだけど、
はい。
で、僕は、会計の方で待ってる間、二人して床屋さんの方に行ってもらったんだけど、
はい、
帰ってきて、
はい、
床屋さん満杯だったからやめてきちゃってきて、
なんと、
えぇーってなって、とりあえずじゃあ売店に行って、
うん、
なんか買ってこようって言って、もうおにぎりとパンを買いに行ったんですよ。
はい、
で、まあ戻ってきてもう会計も済んでる番号だったので、
はい、
自動でなんか機械で会計できるって言ってたから、
うん、
機械通そうと思ったら通らないんですよ、
うん、
で8番窓口に行ってくださいっていう表示が出てしまって、
はい、
で8番窓口に行ったら7番窓口にちょっと行ってくださいってまた戻って、
なんというたらい回し、
そうそう、
役場のたらい回
し、そしたら少々お待ちくださいってまた10分ぐらい待って、なんなんだこれはって言って、
はい、
もう疲れて、
病院あるある、病院あるあるですね。
そうね、車の中でとりあえず食べてから発信しようってことになって、
はい。
で、車の中でこう遠くに見える桜とかチラチラ見ながら、
ああ、
食べてる隣で、
はい。
僕の妹って食べてる時ものすごい語るんですよ、食べ物について。皆さんもご存知の通り、
え、食べ物を語りながら食べるんですか？
そうなんですよ。
ほう。
何でもそうなんですよ。こう、お寿司頼んだら、
はい、
は、今日のマグロは、絶対これ冷凍じゃないぐらいの解凍がすごくうまい。すっごくこれは上手だ。いつもだとべしゃべしゃってこう水のような感じでご飯に染みて、その染みたご飯も美味しいんだけれども、だけど今回のマグロはご飯にも染みてないけれども、何よりこうサクサクした感じがものすごく生っぽくって、解凍の仕方がいいとこれだけ美味しくなるんだよね、マグロって言いながらも食べるんですよ。
なぎえよ。
本当にそういう感じでずーっと喋り続けて食べて、
食レポ、
それがないと。
食レポするんですか、
うんうん。
てかその、
それがないと、はい、なんか僕みんなこうあの妹と一緒に食べてる気にならないくらいに片付くので、
食レポコーナーとかってやらないですか、アリスさん。
そうだけど今日は、
はい、
食べたらそのチーズなんとかっていうこうスティックが、
はあはあ、
美味しそうだったから妹買ったんだけど、はい、なんかまずかったらしいんですよ。
ほう。
隣でもぐもぐって一口食べた瞬間に、あ、これまずい、これまずいって言って、
はい、
その後が大変でした。
ほう。
あのさ、ほら、お姉ちゃんさ、チーズおかきって知ってるって言うから、うん、チーズおかきってさ、私好きじゃないのね。あの中に入ってるチーズってチーズっぽくなくって、なんか味の素が入ってるっていうか、なんか甘いっていうか、なんかおせんべいの中にチーズが入ってるんだけど、そうじゃないような味になって、なんかチーズとはまた別の味になってて、すごいまずいんだけど、そのチーズがパンの中に入ってるような感じで、そのチーズをなんか食べてるんだけど、もしかしたらパンが甘いのかもしれないんだけど、でもなんかこのチーズはちょっとまずくて、お姉ちゃんちょっと食べてみる。いや、いい。でも本当にすっごいまずいんだよ。なんかすっごいまずいの。なんか喉乾いたよ、どうしよう、もう全部飲み干すんじゃなかった、あ、なんか口の中の全部こう水水分をこのまずいパンが全部吸っていくようだよ、お姉ちゃんすごいまずいよこのチーズパン、どうしよう、これデニッシュなんだけどさ、全然デニッシュって感じじゃないし、中のチーズはもうなんかすごい甘くて、なんかチーズが甘いのって嫌じゃない、いつもさ私はやっぱりしょっぱいだけの方がいいんだけど、このチーズなんか甘いの、パンが甘いのかもしれないんだけど、でもどうしてこんなになんかこんなまずいパンがあそこに並んで売れてるんだろう、みんな買うのかな、このまずいの買うのかな、でもすごい、これ、あ、どうしようか、あとこんなにあるよ、お姉ちゃん全然減らないよ、これまずいよまずいよ、あ、喉乾いてるのに、あとこんだけもあるよって言ってずっと食べて、
めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
いやもう隣で、あの、もうまずい話よくわかったから、うん、わかったよって言って、
ちょっと待って、アリスさんの、あの、中の人の妹さん、めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
で、今はほら、あの、はい、雲可愛がってるじゃないですか。
はい、はい。
もう大変ですよ、姫雲ちゃんの話は。で、この前はなんかチョコレート関係の名前を聞いたきりだったんだけど、
はい、
今ね、カマスちゃんと煮干しちゃんがね、って言うから今度魚に移ったの、シラスはいるのって、シラスいるよって言うから、もういるんだ。
え、何の名前ですかそれ。
魚、シラス、カマス。
はい。いや、それは
煮干し。
何につけてる名前ですか。
ヒメグモ。
ヒメグモって、
ヒメグモって、体長が、あの、2、3ミリ、
はい、はい。
あの、オスが2、3ミリぐらいで、メスが5ミリ近くあるのもあるのかな。あの、
ちっちゃいクモ。ですかね、
そうそう。で、こう、トイレに、こう、巣作って、一番初めに、数年前にダイアナちゃんっていう子が最初にいて、
はい、
ちょっと妹のところは、すごい節約のために、冬も暖房はほとんどつけないし、
はい、
夏はクーラーとかも全然つけないで頑張っちゃってて、
はいはいはい、
で、そんなところに、ハムスターとか、鳥とか置いていけない、かわいそうって言うんで、
はい、
とか、ペット飼うのやめたんですよ。
ほうほうほう、
それで可愛がりを、こう可愛いものを見出したのがトイレの隅っこにいたクモさんだったので。
なるほど。
で、うちに来てはカツオボシムシを、まあ、バッタンと称して、バッタン狩りするぞーって言って母と僕は借り出されてバッタン狩りするんですよ。
はい。
で、こう猫が、まあ、生きてた頃にいた部屋はこう、たくさん、まあ、バッタンたちとかゴキさんとかが住みやすい土地だったので、
はいはいはい。
いっぱいこう取れて、バッタン大量だーとか言いながら、で、クモにこうあげると、クモより大きなバッタンだと、ビッチビッチビッチビッチして、クモがバシバシ、バシバシ叩かれながら食べてたりとか大変らしいんだけど。
なるほど。その、うん、クモをあれしてるわけですね。飼ってるわけじゃなくて、自然にいるのを可愛がってるわけですね。
そう。で、名前をいろいろつけてたら、ものすごい数で、
はい。
まだ名前のナナシちゃんが一匹いるみたいなんだけど、
はい、
まあ、巣のこの場所の取り合いとか結構激しいみたいで。
見分けつくんですか？
つくらしいです。
しかし、あれですね、その、アリスさんの妹さん、そのセンスがすごいですね。
なんかもう食べ物に対してのうんちくっていうか、ずっと語り続けるっていうあたりは、もう、はい、もうあれですよ、回転寿司とか行ってもすごいですよ。
でもその、まずい、まずいコメントをこう永遠と語り続け
られる。そうなんですよ。でも、隣でまずいまずい言いながら食べてると。
でもあれですよね。何でしたっけ、チーズせんべいのチーズっての味とかってなんとなくこう、想像はつきますね。
うん。確かにあれがパンに入ってたらまずいなって思う。つまりあれだね、デニッシュパンの中に、チーズおかきが入ってるので、そう、なんか、まずいんだよって言って。それで、新たに、
はい。
すっごく今ハマってるのがあるのって言うから何って言ったら、
はい。
ビスコって子供用のほらちっちゃいビスケットあるじゃないですか。
あ、美味しいですね、あれ。
あれが今発酵バター味が出てて、
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
バニラとカフェオレが入ってるんですよ。
はい。
で、これあげるねって言って、バニラとカフェオレを一個ずつもらったんですよ。
はい。
で、一袋に二個入ってて、
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。
これがね、もうね、口に入れた瞬間に広がるバターの芳醇な味と、このバニラの、このなんか、なんて言うんだろう、ものすごいハーモニーが、ものすごいなんか私の今の、この、ものすごいブームで、って言って。
ものすごい多いな。
うん、それで、カフェオレちゃんの方の味が、
はい。
あんまり好きではないというか、そんなに美味しくないというか、感動するほど美味しくない。美味しいけど美味しくないらしくて、
はい。
でもね、このバニラを食べるにはカフェオレも買わなきゃって一緒に入ってるんだよって言ってて。で、僕病院の売店で発酵バターのビスコがあったんで、
はい。
はい、あげるって言ったら、
はい。
え、これはって言って、これもしかしてって言うから、うん、裏にバニラって書いてあるって言ったら、
はい。
え、出てるんだ、こんなの出てるんだって言って、
はい。バニラ専用のが。バニラ専用のがあったわけですね。
そうそうそうそう。で、感動しながら箱開けたら中に3袋入ってるんですよ。
はい。
1袋開けたらなんか5個ぐらい入ってるんですよ。
はい。
パリって開けたら、でもさ、これ1個開けたらさ、前はさ、1個開けたら普通だったけど、これ1個開けたらこんなにあるじゃない？これさ、全部食べきれる勇気がなきゃまず開けられないよねって言ったら、そんなにまた勇気持たなくていいと思うよって言ったんだけど。もうそれもめっちゃ語ってくれましたよ、もう。
あー、なんか食べ物。
でも、もう僕は、病院から帰る頃にはもうお腹すいた病で、
はい。
お腹すいたよ。お腹すいたよって。
はい、はい、はい。
あ、行きか。行きはお腹すいたよって言って、なんか甘いものばっかりだったんですよ。なんか妹と私が思ってたのが。
はい。
なので、お腹空いたよ。しょっぱいのが食べたい。甘いのが食べたくない。しょっぱいの食べたいって言ったら、隣で妹が、
はい、
お姉ちゃんビスコあげるよって、ビスコ甘いじゃん。口の中入れたら、ちょっとしょっぱいよでも甘いじゃん。ちょっとしょっぱいよでも甘いじゃん。ちょっとしょっぱいよじゃあもらうって言ってもらった。
てか、あれですね、アリスさん。アリスさんとその妹さんとのやりとりがすごいなんかね、エンターテインメントしてますよね。
そんな、こんな感じですよ、いつも。
いやー、でもまあ、ある意味それじゃ疲れますよね。
食べ物の時はすごいし、姫雲の話も、
はい、
もう母と二人出かけると2時間ずっと姫雲の話してるって。
しかもそれペットで飼ってるわけじゃなくて野生のヒメグモの話ですよね。
野生っていうか一応飼ってることになってるから、うちからバッタ持ってってご飯あげてるし。
ああ、なるほどなるほど、うん。餌付けはしてるわけですね。
そう、チューって体液吸うんだけど、こう、消化液を流し込んで、
はい、
チューって体液をクモは吸うんだけど、
はい、
え、じゃあその消化液を流し込んで食べ終わった後のバッタンでどうなるのって今日聞いたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、抜け殻みたいにぺっちゃんこになるっていうのね。
あー、なるほどね。
だけど、ピーチちゃんはいつも食欲がなくて心配だから、
はい、
食べた後、そのバッターの食べ終わった後、手でちょっと確認して、はい、中身が入ってないか確認するって、はい、お前手で触ってるのって言ったら、うんって。そうか、愛情ってすごいねって。
なんかでも、アリスさん、今ゲーム内でコメントいただいたんですけど、
うんうん、
いつも笑いの絶えないアットホームな環境ですって
喧嘩と笑いが絶えないって言った方が正しいと思います。
喧嘩と笑いの絶えないわけですね。
そうですよ。
いやアリスさん、ほんまお疲れ様でございます。
だってさ、いつも病院との連絡役とか僕なのね、はい、だけど僕がお仕事行ってて妹と母が行くときって、はい、僕が知ってて妹が知らないって言うと困るじゃないですか。
あ、まあそうですね、その、う
ん、だから先生にはちょっと妹から連絡をしてくださいって頼んだのね、
はい、
僕が、はい、そしたら、寝ちゃうやってよ、もう考えるだけで胃が痛くなってきたよって、お昼だ食べてくのって言ったら、もう胃が痛くて食べられないって言うから、はい、じゃあ僕が電話をしていくから食べていきなさいって言ったら、はい、どうしようかな、食べていこうかなそんなに嫌なのかって言って、
あれですね、そのなんかアリスさんのその妹さんとこうアリスさんがこうずっと喋り続けてたら、それだけでなんか一つ番組ができそうですよね。
それはできると思う。
はい。妹さんのそのマシンガントークね。
うん。だって僕今妹に、
はい。
どうしても猫の日を読ませたくて、
はははは。
妹がもう帰るねって言った時に、あ、忘れ物してるよって言って、何？猫の日？帰るねって帰るもん。
あれですね、猫の日って、漫画ですよね。
漫画です。猫の日、猫猫猫猫猫の日、の日の日の日の日猫の日、
おデブな、
そう、
猫ちゃんの。
いいだ、いいだ、人間っていいだですよ。
でもその、猫漫画といえばですね、
うん、
アリスさん、その、昔の猫漫画なんですけど、
うん。
ホッツマイケル、知ってます？
ホッツマイケル？
はい。
大好きでしたよ。
大好きで、あれめちゃめちゃ面白いですよね。
もう踊りましたよ。
ホッツマイケル。
ホッツマイケルの確かマイケル温度っていうのがあったような気がする。
はいはいはい。この、
もう忘れたけど。
何でしたっけ？
柔道漫画は見てなかったけど、ホッツマイケルは読んでました。
ホッツマイケルね、
小林さん。
小林さんの、昔ので、結構印象に残ってたのが、その、帰ってきた時に足にこうゴロゴロすり寄ってきたけど、顔見たらこうゴジラのマスクかぶってきて、ビビるっていう。
僕は、
はい。
あれ、ほら、ニャジラちゃんっていうの出てくるの知ってます？
あ、知ってます、知ってます。
あの子が、こう、ペットショップでこう売られてるんですよ。
はい。
で、ニャジラちゃんいくらいくらって書いてあって、高い値がついて誰も買わなくって、だんだん値が落ちてくんですよ。
はいはいはい。
で、ニャジラちゃん100円って書いてあるんだけど、誰も買ってくれない。
あれですね、その、なんで、ニャジラってあれですよね、なんかブチっぽいデブな猫。
そうそうそうそうそうそうそう、長毛種の大きな猫。はい、目つきが悪くて。
目つきが悪い。
もう、かわいい。そう。もうね、ほんと虎猫のね、マイケルはかわいくて、また白い、好きな猫のなんだっけ、
はい。
忘れちゃった。花ちゃんじゃなくて、白ちゃん？白ちゃん？
うんうん。
うんうん。
ニャジラがあれですね、三毛猫っぽいかったかな、確か。
あ、そうです、そうです、そんな感じです。
でかい、デブで、三毛猫で、暴力的な。
暴力的でしたっけ？
うん、なんか横暴な感じのあれだったような気がするんですけど。
う
ん。で、その飼い主はカトリーヌって呼んでたはずですよ、確か。
そう、カトリーヌちゃんなの。
いやー、懐かしい。ホッツマイクル、でもあれですよね、そのアニメ化もされてましたよね。
うん。アニメ見てたよ。踊ったよ。
はい。
ごまかしながら踊って遠くに去っていくのがすごく好きだった。
あー。あった、あった。
いや、でも実際猫って、
はい。
何か物事失敗するとごまかすんですよ。
ごまかしますね。
うん。なんかすっごいガーって狙って、お尻高くして、はい、尻尾ふりふりふりふりって言って、やるぞやるぞやるぞって、パーって飛びかかったけど、獲物が取れなかった時って、
はい、いや、
この辺ちょっと掘ろうと思ってさ、ってやるんですよ。
いやー、あれはね、 まあでも動物漫画って結構ね、なんか当たり外れ大きいじゃないですか。
うんうん。
まあ感動ものかギャグものかじゃないですよね。じゃないですか。
そうですね。
って言ったら。
まあでも、はい、あんまり動物ものがヒットしても、
はい、
まあラスカルや、
はい、
ハスキーのチョビとかのちょっと犠牲とかも結構出てきちゃうからちょっと辛いなっていう
のは。そうですよね。そのラスカルブームの時のおかげで、今、あれですよね。その、
アライグマ
が野生化してるんですよね。
怖いですよ、怖いですよ、うちに来る子たちは。
たまたまに来るんですよね、アリスさんち。
うん。
アリス動物園です。
いや、そしたら、
はい。
妹がいるアパートの、103号室か何か、
はい、
ちょっとその号室忘れたけど、
はいはいはい、
なんかそこのところの公園の下にずっと住み着いちゃったみたいで、
あ、あれがですか？
アライグマが、うんうん。それで困って困って、すごく困って、
は
あ
は
あ
は
あ、いくら追っ払ってもそこに住み着くんだって。
なんかアライグマが嫌いなものを置いたりとかはしてるんです
よね。そしたら妹が、
はい、
やっぱり唐辛子を
、
置いといてくださいって。って言ったら、おぐやさんが、
はい、
ああ、もっと早くしとけばよかったって言ってた。
発火とかはどうなんですかね。
発火もまあ、メントールは大体虫には効きます。
虫には効くけど、
はい、ちょっと動物はわかりません。多分効くとは思います。うん
うん、やっぱ辛唐辛子とかですか？そしたら。
唐辛子は一番、一味を、こう、器にポンポンポンと入れて、パッとこう、どっか置いとけば、
はいはい、
もう、その風に乗った粉末とかふわーって、やっぱ時間経つと風化しちゃうんで、もう一回交換するって感じです。
はい。
僕も蜂の巣をね、足長さんが、いやだってここに巣を作りたいんですものってやってたのを防げましたからね。
そういえばその何でしたっけ、動物系の話で言えばさ、
うん、
去年流行ったなんか獣フレンズってアニメがあったじゃないですか。
うんうん。
で、あれの、その監督の交番騒動とかがいろいろあったじゃないですか。
うん。
じゃ、その、2期どうすんだみたいな話になっててですね。
うん。うん、
なんか、一応、噂ではサンライズに制作を依頼したかなんかで。
うん。
でも結局オファーが断られたとかで、結構2期が絶望視されてるっていう。そう、
そんなに曰くつき？
え？というのもその、あれなんですよ。監督さんがあまりにも、監督さんの絵に対するファンが非常に多くてですね。
うん、
その期待にこう、応えられる自信がない的なのがあるんかなとかって思ったりもしたんですけどね。
おお。
結構、ね、
超えられるかみたいな。
そう。で、某、その、監督さんはですね、またこそこその自主制作のアニメを制作してまして、
うん、
それがまたテレビ放送されるらしいんですよ。ね。
あれって自主制作なんですか？
いや、自主制作ではないです。はい。うん、一応自主制作ではないんですけど、なんか結構その、うん、作画から、何から何までほぼ全部一人でやってたら
しい。すごい。そう、すごいといえばね、ポプテピピックのヘルシェイク矢野の回はすごいです。
あ、まだ見てないです。あ、うん、何でしたっけ、ボブネミミンミオは全部見ました。
なんでそっちを見たの？
いや、そっちだけがこう、全部まとまって、見てしまいました。
はい。
はい。
ですね。
はい。
話はガラリと変わりますが。
ガラリと変わりますが。
今日はその雲の話を妹としてて、
はい。
で、まあ、雲の画像を見てたんですよ。
姫雲ですか？
うんうん。
ああ、それ以外の画像ですか？
はい。もう結構雲に詳しくなってる妹で、
はぁ、あ、はぁはぁ。
ですね、
はい。
すごいんですよ。
はい。何がですか？
ハッピーフェイススパイダーって言うんですよ。
ハッピーフェイススパイダー。
はい。
ハッピーフェイススパイダー。めっちゃ笑ってるっすね。
めっちゃ笑ってるんですよ。
めちゃめちゃ笑ってますね。はい。
これハワイにしてしかいないっていうか。
おー、ハッピーフェイススパイダーね。
で、ここから僕発展してですね。
はい。
ね、 ちょっとこれをね、ちょっと見てほしいかな。
はい。
虫
の嫌いな方はごめんなさいね。その。
あ、虫じゃないです。今度植物です。
植物、はい。
どれもびっくりする動物や人の形をした面白すぎるフラワー。
ほう。
動物や人の形をしたとフラワーって、動物と人はカタカナで、
はい、
フラワー。
動物や人の形
で、一番どれもびっくりするっていう、17選というやつですね。17
選、はい、ありました、ありました。
これってすごいんですよ。ちょっと皆さんこれ、ぜひ見てください、これ。
はい。どれもびっくりする動物や人の形をした面白すぎるフラワーってやつですね。
そうです、もう。
面白すぎるフラワー。ふぅ。
ぜひ画像を写してくださいね。
はい、画像を出してますけど、これ、一発目これ猿みたいじゃないですか。
まさに猿なんですよ、これ。はい、猿の顔の花。だけど、ドラキュラシミラ、シミアっていう花なんですね。
なんか鳥の顔をしてる花とかですね。とか、裸の男性っぽい姿をしてる花とかですね。
いや、この唇すごいですよ。
唇、あ、これすごいですね。セクシーすぎる、
ね。セクシーですよ、本当に。
南米に咲くサイコトリアエラータっていう花らしいですね。で、ダンスする少女。まあ、これ、パッと見、クリオネにも見えそうですよね。
うん、クリオネっぽい。
はい。で、ピカチュウの花ミツバチの花と言われてますが、日本人にはピカチュウにしか見えない。いや、これ、ピカチュウにはちょっと見えないですね。
僕もピカチュウには見えないな
ぁ。はい。次、赤ちゃんを包む花。おー、なるほど。
この次のこのハチノリみたいなのがすごいと思って。
ゴームフラワーってらしいですけど。うん、このホウセンカの一種らしいですね。
うん、
なんか、小鳥さんの、なんかじゃれ合ってるような。
すごく見た目がハチノリみたいなんです。
はい。
で、その下のね、金魚草びっくりだね。
その前にその、ドラゴンフラワーっていうこのドクロの花とかですね。
その、そろそろそれぞれこれ。金魚草のドクロですよ、これ。
これ怖いですよね。
怖いですよ。ですよね、こんなの気づかなかった。
はい、あれですよね。何でしたっけ、種が弾けた後の穴がそのように。
そうそうそうそう。
で、その下のその、アヒルのような花。
アヒル、かわいいですよ、これ。
はい、アヒル。で、タイガーの花。これ、虎に見えるやつですね。
すごくこれを、虎を見つけた人がすごいと思った。
すごいですね、タイガー。
その下のはもうわけわからない。
子供番組のマスコットに出てきそうな、なんだこれ。
わかんない。わかんないけどなんか
すごい。
その下のがちょっとね、もうびっくりで、本当が見たくなりますよ、
はい。エンジェルの花ですね。女神そっくりな花。
胸ついてますよ。
おっぱいでかいですね。
ちょっとね。
ちょっとおっぱいでかいですね。はい。で、その、ホーリーゴーストフラワー。小さな鳥居が中にいるように見えるフラワー、花ですね、うん。これもすごいですね。で、バレリーナの花。まあ、でもどっちかっていうと、これも、こっちの方が天使っぽく見えなくないですか？
あー、なるほどね。
で、白い白鷺の花。これは、
これはでもほんと子供の頃見た時感動したね。
芸術的ですね。羽ばたく鳥。うん、すごく絵になりますね。
うん。
で、ダース・ベイダーの花。広報、広報しそうです。はい。ホラー映画とかダース・ベイダー。
でも花なのがすごいよね、これ。なんか。はい、花とは思えない。
まあ、日本にもこういう花があるかもしれませんけどもね。結構その、うん、まあ、不思議な花。ね。ま、でもね、雲の話してたじゃないですか。
うん。
雲といえばその、何でしたっけ、ハエトリグモが、かわいい。
うん。かわいいです。ちっちゃいタランチュラみたいなやつでしょ？
そうそうそうそうそう。
ぴょこぴょこぴょこぴょこって。でね、ね、なんだっけ、アーモンド、なんとかと、
はい。
アダムス？ なんとかっていう、なんか2種類が結構家に多くて、
はい。
うん。うちには、しょっちゅうぴょこぴょこしてるよ。
このハエトリグモってさ、うん、その、何でしたっけ、ゴキブリとかの幼虫も食べてくれたりするんでね。ハエだけじゃなくて。
うんうんうん、
で、なんかマウスのカーソルにこう追従するハエトリグモの動画があったりとかですね。あと、まあ、人の、屋内に馴染みがある、クモといえば、これはちょっと怖いですけど、足高群層です。足高雲。
ああ、幽霊雲とも言われてます。
足高群層ですね。
群層なの？
群層ですよ、足高群層。
ほう。
でかいんですよ。
おう。
めちゃめちゃでかいんですよ。
そんなに？
大きなサイズになれば、足をこう伸ばしたら、CD あるじゃないですか。
うん。
円盤、CD。
うん。
あれぐらいのサイズになります。
つまり UFO キャッチャーで CD をゲットできる感じの。
あそこ、そこまではでかくないかもしれませんけど。
うん。
巨大な雲です。
ほほう。
で、液中扱いはされてるんですけど、
うん、
ちょっと見た目がね、でかすぎてですね、ちょっと怖いっていうね。
うん。
はい。足を広げるとこう12から13センチっていう CD1 枚分ぐらい。
お
ー。ただ、何でしたっけ？実際はですね、栄養状態が良かったら、もっとでかくなってですね、
うん、
下手すりゃ、その倍ぐらいいったりする、倍まではいかんかな。
うん、
栄養状態が良ければもっとでかくなるっていうね。でかいんです。だからちょっとね、怖かったりします。見た目がめちゃめちゃ怖かったりしますけどね。
うん、
はい。虫の苦手な方は絶対検索しないでください。まあ、その足高雲が、お家に居座らないようにするにはですね、
うん、
G とか、まあ、ゴキブリがいると、居ついちゃいますので、
うん、
逆に室内をこう清潔に保ってですね、G が存在しない環境を作れば、うん、足高雲も、合わせて出てこなくなるみたいです。
うん。
はい。ですです。まあ、そんな感じで、なんか虫トークを話してますけど、
はい、
ちなみに私が、今日非常に疲れている理由はですね、
はい。
まあ、倉庫のちょっとお片付けをやってたわけですよ。
はい。
樽、あるじゃないです
か。樽。はい。
あれ、めちゃめちゃ重たいですね。
酒だる？
酒だるじゃないです。樽です。だいたいですね、人間の大きさの、高さがですね、自分の胸ぐらいあるかな、うん、胸の高さぐらいまであるような、結構でかい樽です。
ほうほうほう。
で、何でしたっけ？某ドンキーコングがぶん投げたりしてるじゃないですか。
うん。
無理です。あんなもん。持ち上がります
、はい。あれは、だって、ドンキーコングが力持ちさんなんだよ。
が、かもしれませんけどね。いやー、樽ですよ、樽。あれは、をこう運んだりとかですね。いやー、ちょっと、筋肉疲労が、たたってですね。まあ、昨日、
はい、
この前からですね、私ちょっと肩を痛めておりまして、昨日、何でしたっけ、ね、あるお薬が、お薬というか漢方薬がですね、うちに届きました。
うん、おう、
はい。
ちょっと待って。
はいはい。肩こり、四十肩、五十肩に効く漢方薬。
僕だったら、はい、何処方するかな、何処方するかな、
ヒント小林製薬、
通産党かな、
いや違いますね、
違うのか、
はい、
カッコン糖、
あそうですね、まあ、カッコン糖エキスが非常に含まれてます、多いですね、まあ、主成分はカッコン糖が、毒活カッコン糖エキスが含まれているやつでございますが、はい、まあ、用途は、四十肩五十肩かかとり肩こり寝違いとかに効くらしいんですけどね、
うん、
小林製薬さんが出しているシジラック錠です、
シジラック錠、
シジラックかな、これでも何でしたっけ、これちょっと飲んでは見てるんですけど、
うん、
あかんかったらもうちょっと病院行こうかなと思ってます、
そんなにダメ、
いやあれなんですよ、右腕が後ろに行かないんです、
うんうん、まあそんなもんだけどね、
はい、
ほっとけば治るよ、
いやいや、その90度にした状態で後ろに行かないし、なおかつその、うん、あれなんですよね、その安静にしておかないと治るもんも治らないじゃないですか、
まあそうだね、安静にできないのか、
できないんですよ、その力仕事とかが非常に多いのでね、最近特に基本うちは私自身はそのインドアでもそもそやってるはずなんですけど、
うん、
ちょっと最近その人員不足がたたってですね、
うん、
その力仕事にまで駆り出されることがちょくちょく多くて、
うん、
いやそれでもね、右手を痛めてからですね、ちょっと大変だったりするんですよ。
おー、
その痛めた原因がその高いところにですね、
うん、
重たいその荷物段ボールをこう積み上げるときに、持ち上げるときにギューって持ち上げるじゃないですか、
うん、
でそれを右手を思いっきり伸ばしたときにビキってなんかなったんですよ、
うん、
でそれ以来ずーっとこう右手が痛くてですね、右の肩が痛くてですね、うん、これなんか外れたりしてたりしてないんですか、
してないよ、
大丈夫ですかね、
うん、
いやこれね、どうやったら治る、簡単にどうやったら治るんでしょうかね。
そうだね、最近流行ってる筋膜剥がしとか、
はい、
対抗式、古式流の、何なんか、ほぐすやつ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。ダイエットやこれに効くよ、こん。ほう、筋膜を剥がすっていう。
うん。
で、まあ最近だと、そのあれですね、何でしたっけ、肩こり、その、電動の、マッサージ機電魔、いわゆる電魔、
うん。
を、うん、肩こりのその痛いところに使ったら、まあよく効くんですよね。
うん、
で、まあ、それ、ね、そういう話をしたら何のために買ったんやとか、なんで持ってんねんやとかっていろいろとこうツッコミをいただきましたけど。
いや、でもなんかね、妹は、
はい。
すごい長い間なってたんですけど、
はいはいはい。
僕がちょっとそれっぽくなった時に、
はい。
こうやるんだよ、こうやるんだよって一生懸命なんかストレッチの方法とか教えてくれた。
はいはいはいはいはい。いやー、これストレッチね、なんか一発で治る方法とかないんですかね、
一発か、そうだね、
その何でしたっけ、腕をね、肘の部分をこう90度に曲げてる状態で、
うん、
真横に行かないんです、
うんうん、
痛いです、なんかいい方法ねえかなって思ったりはしてるんですけどね、はい、そういえばその
そうだね、
ゲーム内でそのキュービーさんがこうブルートゥースの調子が悪くてキーボードが使えんらしいんですけど、
うん、
はい、で私が使ってるキーボードは USB ですらありませんっていうね、 そんなコメントとかあったりはしてるんですけど、うん、ちなみに私ものキーボードも USB ではございません。PS2 のキーボードです。
PS2 って、プレイステーション 2? 2
じゃなくて、丸っこいの端子の中にブツブツが入ってるやつ。
ああ、はい、僕もずっとそれでした。
まあ、一応私のキーボードは、ゲーミング向けのキーボードでして、
うん。
この同時押しとか、複数同時押しとかは、USB より PS2 の方が強いらしいんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
あと、何でしたっけ？ボタンを押してからのその反応とかですね。それも PS2 の方が強いらしくて。まあ、マウスに関しては、通信速度の関係上、USB の方が、に軍配が、軍配が上がるんですけど、
うん。
キーボードは、まあ、PS2 がいいらしいです。ですんでね、その最近のパソコンのマザーボードとかにもですね、
うん。
マウスは、いや、USB の端子はいっぱいあるんですけど、うん、キーボード用の PS2 端子が1個はついてるっていうようなマザーボードとか非常に多いですね。
うん。
はい。ですんで、その PS2、私のキーボードは一応、PS2 のゲーミングキーボードなんですけど、そのね、アリスさんってそのキーボードってさ、
うん。
キートップ、ボタンあるじゃないですか。
うんうん、
あれは平べったいのが好きですか？それともボコボコ出っ張ってるやつが好きですか？
今聞かれるかなって思ったんだけど、慣れればどっちでもいい。
慣れればどっちでもいい。まさにそれですね。
うん。
いや、私はその、あれですね、やっぱり出っ張りが多い方が好きですね。
カチって押した感覚が好き？
いや、それはないです。いや、平べったいキーボードね。
うん。
私の、指の置き方のせいなのかもしれないですけど、
うん。
手前のキーを一緒に押しちゃうんですよ。
お
う。S を押そうと思ったら、その下の X とか、
うん。
T を押そうと、特にその、T を押そうと、
つまり、
G を押してしまうというかね。
指の、
はい。
ひらというか関節を押しちゃう感じ？
その、何でしたっけ？そうそうそう、関節というか、だから、指を立ててないんです。
うん。
ものすごいこう、ひらというか、その、キーボードの押し方自体が、
なんかこう、ピアノ習ってた時に指を立てるって言ったのをちょっと思い出した。
はい。指を立てるんじゃなくて、キーボードの押し方自体が、いわゆるその、指紋ハンコを押すような押し方になってるんですよ、私は。
うん、うん、うん、うん。
ね。で、その、何でしたっけ？ですんで、なんかその関節の部分とかで、その手前のを押しちゃうんですよね。
うん。
だからその、あれなんですよ。平のキーボードはあかんのですよね。で、まあ、ね、ちなみにキータッチに関しましては、私、メカニカルとかも好きなんですけど、どっちかって言ったらその、なんか、スコンって入るやつ。スコン。
あ、カクカクっていうか。
カク、カチッカチッとかじゃなくても。
あれでしょ、はい、関節がカクンカクンってするような感じの。
そう、スコンって奥まで行ってくれるのがね、いいんですよね。
うん、うん。
なんかふにゃふにゃしてるのも嫌です。
うん。
はい。ふにゃふにゃじゃなくてですね、スコンスコンっていう感じが良くてですね。まあ、
前にすごいこだわったキーボードでなんか言ってましたもんね、はい。
そうですね。でもその前使ってたやつはミネベアンっていうところのキーボードだったんです。
あ、それだそれだ、
はい。ミネベアのキーボードより今のやつの方が好きですね。そっちよりはちょっとタッチは柔らかい。カチカチ感はないで、クリック感はないですけど、
うん、
スコンと奥に入る感じ。ではございます。
うん。
はい、USB PS 両対応のゲーミングキーボードですね。まあ、これちょっと非常にお安いのでね。はい、Amazon さんで現在1780円で販売されております。
うむ。
非常に。
僕もちょっとすごく欲しかった本を手に入れました。
はい。
ナチュラルメディスンって言うんですけど。
はいはいはい。
これ元値が2800円プラス税なんですけど、はい、まあちょっとメルカリさんで600円でやっと出たので、
はい、
ゲットしました。
ナチュラルメディスンってこれは、はい、
心と体は一つなんだよっていうような本なんだけど、
なんか CD ブックとかもありますよね。
そうです、CD ブックです。
ほうほうほうほうほうほう。
それでなんて言うんでしょう、その精神的な免疫学っていう感じ。
ほうほうほうほう。病は気からってやつです。
そうそう。で、自己治癒能力を高めるっていうことで、はい、その、まあ、例えばその、イボ取りの実例として、
はい、
ちょっと読みます。
お
一つ面白い実例をご紹介しましょう。イボ取りの話です。
イボ。
イボ取りは、うん。私がよく使うテーマで、人はなぜ治るのか、とか、いう本にも書かれていますし、医師の集まりでは機会があるたびにイボ取りの話をすることにしています。
は
あ
は
あ、イボをジャガイモでこすり、そのジャガイモを満月の場に特定の木の下に埋めるとか、兄弟とイボをいくらで売るかを競り合い、実際にお金のやり取りをするとか、
はい、
自分のイモの絵を描いてそれをタバコの火で燃やすとか、
はいはいはい、
夜中に台所に忍び込んで母親に気づかれないように冷蔵庫の中から何かを盗む。というようなイボ取りの民間療法にはありとあらゆるものがあります。
ほうほうほう。
あらゆる方法で人々はイボ取りに成功してきました。イボは翌日か2、3週間後には自然と取れ、二度と再発しません。その方法は様々ですが、一つだけ共通点があります。それはこの方法でやればイボは取れると信じたことです。
なるほど。自分がその信じることによって、
うん。
自己暗示ですね、言ったら。
自己暗示で自分の体が自分で治すんですよ。
ほうほうほう。
で、まぁ、ちょっとホメオパシーにもそれは似てるんですけれども、
はい。
まあ、民間療法のイボ取りと皮膚科の医師が扱うイボの治療薬と、治療と比べてみましょう。皮膚科ではイボを電気メスで焼き切ったり、液体窒素で冷凍させて取る、酸で腐食させて取るといった方法を使います。
はいはい、
痛かったり、他の部分が傷ついたり、つついたりするばかりか、50% 以上の確率で再発してしまいます。しかも以前よりイボの数が増えることも少なくありません。
うん、
イボ取りの民間療法は、信念という非物質的な要素が物質に変化を与えるということのドラマチックな実例です。
はいはい、
ところが医学界ではイボ取りの民間療法に関するまともな研究は未だにされていません。神秘でも謎でもなく、そこには何らかのメカニズムが働いているはずにあるにもかかわらずです。信念の形成には大脳皮質と脳の中枢部が関与しているはずです。神経系も関与しています。脳から信念というメッセージが神経を伝わってイボのある部分に送られているかもしれません。免疫系も関係しているでしょう。そこにあってはならないものを見分け、それを排除するのが免疫系の仕事だからです。イボはウイルスによって起こり、感染する病変です。にもかかわらず、心の中で何かのスイッチが入ると実に緻密な治癒のメカニズムが働き出し、一夜にして病変組織やウイルスが取り除かれてしまうことがあるのです。これは大変なことだと思いませんか。もし私が国立がん研究のまあ、要するに、まあ、そういう感じで。
うん、要するに、私の肩のやつも、肩は痛くないよ、痛くないよって思ってたら、治る的な？
は
い、
これ、肩の場合っていうか、これ EFT っていうね、エモーション、なんだっけ。EFT の略を忘れてしまったけど、うん、これが多分効くと思います。前にエビのアレルギーのほら、直した話とかあったでしょ？
ああ、なんか聞いたことありますね。
うん。
でもあれですよね、そのイボといえばですね、イボじゃないですけど、その、うん、小太りじいさんがさ、
うん。
コブつけ合うじゃないですか。
で、ちょっと待って、はい、もしかして、
はい、
自由型鳥じいさんの話をしようとしてるの？
え、なんて
四十肩鳥じいさんの話をしてるの？
小太りじいさんですよ、
今日。で、わしの右肩がのーって、わしの左肩がのーってやってるじいさんたちが。
鬼パワーで腕を取り付けるんですか？嫌だ！腕が増えてまう。ね。
腕が生えたー！
腕なくなったーって、せめてコブにしてやー、みたいな。
両方が痛くなった
てかあれですよね、小太りじいさんならまだわかりますけど、腕取りじいさんって
ホラーですよ。
はい、というわけで四十肩の直し方、なんかおすすめの方法ありましたら後で連絡いただければと思います。というわけで本日、エンディングに突入します。
はい、
はい、レイブンズナイトプチ、本日のコーナーはオープニングトークとエンディングです。なんつーラジオ番組や。はい、というわけでエンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと中の人の、体調不良、私とアリスさんともにですね、本日はこうガタガタでございます。で、本日のお題はそのね、音楽っていうね、お題だったのでね、結構大きな、ね、あの楽しみなお題だったりしたんで、こんなグダグダな状態でですね、放送するのは難しい、このお題をこなすのは難しいと判断しまして、私とアリスさんと相談してですね、今日はもうちょっとぶち
放送
で、お休みさせていただきます。で、来週はもう4月の4日です。エイプリルフールも過ぎちゃいますけど、エイプリルフールネタは特にありません。というわけで来週はですね、来週こそ、お題音楽でいきたいと思いますので、ぜひぜひ、書き込みくださいませ。
最終決戦じゃん。
最終決戦で、まあそんなこんなで、何でしたっけ、来週までにですね、歌を一曲作って用意しとく。
歌を作るの？
作るじゃないですか。なんか歌を歌って用意しとく。
何度？
え？いや、まあ用意しとこうかなって。
あ、音楽か。
音楽なんでね。いや。
じゃあ歌を作ろう。
作るんですか、アリスさん。
うん。
作るんですか。
うん。何の曲がいい？
俺楽器できないです。
え、何の歌がいい？
何の歌がいいでしょうね。どんなんがいいですか、アリスさん。
僕が聴いてるんだよ。
レイブンズナイトの歌とか。はい、まあさすがに
分かった。
作るのは難しいとは思いますのでね、まあどうなるかは分かりませんが。というわけで、本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、グダグダな、HR と、
ちょっと元気取り戻していきつつあるけど、やっぱり疲れてるんだろうなって思うアリスラティムでした。
なんかアリスさんあれですね、アリスさんはそのレイブンズナイト、処方じゃない、なんだろう、レイブンズナイトセラピーとか聞きそうです
よね。そうだね。元気出るよ。
はい、元気が、テンションが上がって元気が出てくるわけでございますが、まあ、いつかアリスさんの妹の、はい、妹さんの何でしたっけ、食レポコーナーみたいなのもやってみて。
絶対嫌だって言われる。
はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR の会でエイチャルと、
みんな忘れないでね、包丁姫だよのアリセラフィムでした。
また来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさーい。